2ページ、特集寄付。言葉としては知っているけれど、具体的にどのようなものを寄付してよいかはわからない。関心はあるけれど、どこに相談すればよいかわからない、など思ったことはありませんか？金剛では、寄付をテーマに、実際に寄付活動を行っている団体や寄付者を取材し、寄付を通じたそれぞれの思いを聞いてみました。合わせて、様々な寄付の形についてもご紹介します。松本健吾さんへインタビュー。松本さんは26歳まで東海村で生まれ育ちました。現在は県外で暮らしていますが、令和3年から3年間、毎月欠かさず村社協に寄付を続けています。今回は寄付への思いについてインタビューしました。松本さんの写真が載っています。質問と答えの順にお伝えします。寄付することになったきっかけは何ですか？村社協のホームページを見て募金を始めたのがきっかけです。お世話になった故郷へ恩返しをしたい。私にとって返礼品なしのふるさと納税だと思って寄付しています。東海村への思いを聞かせてください。県外にいても故郷をいつも誇りに思っています。東海村には優れた人材や懐かしい友人もおり、自然と町が共存しているなぁと外に出てみて初めてその良さを実感しました。故郷を育っていった人も東海村を誇りに思い、村に恩返しをしてくれる、そんな循環が生まれれば良いと思い寄付をしています。どのような寄付の活用を望みますか？東海村の住民は誰も豊かだと思っていましたが、生活に困っている世帯や子供たちがいると聞いて驚きました。寄付は大好きな東海村で暮らしている方や子供のために使ってほしいです。自ら助けてとなかなか言えない、そういった人に寄付を届けてもらいたいです。寄付するという風土、寄付文化についてどのように考えますか？日本では支援が必要な方への救済は公的機関などが担うという意識が強く、寄付という形での助け合いの気持ちが他の国に比べると少し弱いのではないでしょうか。私のように考えている人もいるので、個人への寄付の働きかけがもっと必要だと思います。村社協への寄付の方法と主な使い道。村社協では皆様からの金品予託、寄付を受ける窓口として善意銀行があります。寄付の人や目的に応じた様々な寄付の形がありますので紹介します。東海村社会福祉協議会善意銀行。1. 福祉推進基金。地域福祉を推進するための財源として活用します。活用例、ふれあい福祉祭り。2. 東海明日への架け橋基金。子供の貧困の連鎖防止や生活困窮者支援のために活用します。活用例、フードロスマッチング事業。3. 東海未来積立金。地域福祉推進のための人材確保や村社協組織運営の財源として活用します。活用例、福祉を支える人材育成。4. 居宅介護運営基金。介護保険制度に基づく、居宅介護支援事業の運営や、地域福祉活動の財源として活用します。活用例、高齢者などの在宅生活支援。5、物品などの寄付。食料品や日用品、使用済み切手や書き損じはがきなどの物品を預かり、村社協が行う福祉事業や食料支援に役立てます。6、遺贈・相続寄付。個人の遺言や相続により、財産の全部、または一部を村社協に寄付することができ、思いを東海村のために残せます。7. SDGs な東海寄付バンク。ブックオフコーポレーションとの共同実施で、村内公共機関などに設置のボックスに、本、CD、ゲームソフトなどを入れると、村社協に寄付されます。活動に関連する写真が7枚載っています。 村社協への寄付に関する詳しい情報がわかる QR コードが載っています。問い合わせ、企画総務係、電話 282-2804、3ページ、東海ライオンズクラブ。ライオンズクラブは、奉仕団体として、アメリカ・シカゴ市で創設されました。日本では、1952年に東京で最初のクラブが結成されました。東海ライオンズクラブは1970年に結成され、現在47名の会員で活動されています。1925年6月30日に開催された第9回国際大会において、ヘレン・ケラーが闇を切り開く盲人の騎士たれとスピーチをして以来、視覚障害者を助け、目を守る運動はライオンズクラブの奉仕活動の大きな柱となりました。盲導犬啓発募金活動の様子、盲導犬とともにクラブの皆さんの写真が載っています。盲導犬啓発募金活動、毎月2回イオン東海店東海村役場において茨城盲導犬協会の募金活動を実施しています。また東海祭り、大空マルシェなどのイベントなどにおいても募金活動を実施しています。イオンでの活動している時の写真が載っています。村社協善意銀行への寄付、地域福祉への貢献を目的に善意銀行に金銭の寄付を行っています。善意銀行の詳細は2ページでお伝えしています。東海村フードバンク、絆ボックス。フードバンクとは、事業者や個人からまだ食べられる食品を寄付してもらい、支援を必要としている世帯や施設へ提供する活動です。東海村では、東海村フードバンク地域連携推進事業として、東海村役場、東海村商工会、イオン東海店、東海村総合福祉センター絆に、絆ボックスを設置し、食品ロスの削減や生活困窮者などにつなげています。毎月の食品の回収を東海ライオンズクラブが行っています。食品とともに寄付をお願いするチラシの写真が載っています。ライオンズクラブ会長、大川義文さんへのインタビューです。質問と答えの順にお伝えします。活動を通じた東海ライオンズクラブの思いを教えてください。東海村の皆様に善意の心の美しさと共感を生み、東海村全体が愛の奉仕と友愛を持つきっかけとなるように、日々奉仕活動を行っています。絆ボックスは、まだ食べられるのに様々な理由で処分されてしまう食品をご寄付いただき、生活困窮者や児童養護施設などの福祉施設に提供支援する活動です。困っている方がいれば、みんなで手を取り合い、大きな輪で東海村を住みやすい地域にしていきたいです。今後の展望や目標について教えてください。これからも人と人が手を取り合い協力していけるよう、奉仕活動を通じて東海村と一緒に前進していければと思います。笑顔があふれる東海村に。会長大川義文さんの写真が載っています。誰かのためにできること。東海村内でできる寄付の形はたくさんあります。日本赤十字活動資金。災害時の被災者救護や新型コロナウイルスなどの感染症拡大防止への対応、防災・減災の普及啓発やボランティアの育成など、日本赤十字社の命を救う様々な活動に役立てられる募金です。窓口、東海村分区、東海村地域福祉課、日本赤十字社公式キャラクターハートラちゃんのマークと救護訓練の写真が載っています。共同募金、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応援する募金です。10月1日から12月31日の期間に全国一斉に募金運動を実施しています。窓口、東海村共同募金委員会、東海村社会福祉協議会内。共同募金マスコットキャラクター、愛ちゃんと希望くんのイラストと、 募金活動の写真が載っています。